J-Wave. Damn the world. Up close.J-Wave ジャムザワールドアップクロスのコーナー、水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ1月22日この前の日曜日から28日、今度の土曜日までですね、この1週間は医療安全推進週間ということで、行政機関、医療関係団体、そして医療機関などが医療の安全向上のため様々な取り組みを進めていく1週間です。そこで今夜は医療の安全を守る制度の一つ、医療事故調査制度について考えていきたいと思います。この医療事故調査制度なんですが、今から5年前にスタートしました。制度の目的である医療の質だったり安全の向上、その医療事故の再発防止につなげられていないのではないかという声が今高まっています。どんな課題を抱えて何をどう変えていく必要性があるのでしょうか。この医療事故性調査制度に詳しい弁護士の木下翔一郎さんと一緒に考えていきたいと思います。木下さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、この医療事故調査制度運用から5年ということなんですけれども、はい、改めてこれがどういう制度なのかということを概要から教えていただけますでしょうか。
はい、こちらは2015年10月に スタートした制度で、医療法という法律に基づく制度です。
はい。
で、制度の対象となっているのは医療事故の死亡事例なんですけれども、医療事故の原因を明らかにして再発防止に努めることを目的にしています。
なるほど。これ制度が作られた背景としては、もちろんその医療事故があるからということだと思うんですけれども、
はい、
改めてこれができた成り立ちの背景いかがでしょうか。
はい、遡ること1999年なんですけれども、はい、その頃大病院でも死亡事故を起こすことが大きく報道されて、中には刑事件化することもありました。医療事故の予防再発防止を図るために事故調査制度を作らなければならないという機運が盛り上がってきまして、真相究明と、遺族へのきちんとした説明を望む患者側と、再発防止は図りつつ特に刑事事件化を避けたいという医療者側との間で長年議論が続けられて、はい、現在の形でスタートしたものです。
なるほど。今おっしゃったその機運が高まったのが1999年ということをおっしゃってくださいましたけれども、
はい、
運用開始が5年前というと、例えばその医療者側あるいはそのご遺族の側、いろんな声の折り合いをつけるまでに非常に時間がかかったということなんでしょうか。
まさにその通りです。
そのあたりの背景についてもまた詳しく掘り下げていきたいと思うんですけれども、
はい、
この医療事故実態は例えばこれ年間どれぐらいのケースが把握されているのか、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、実は日本では正確な数の把握はされておりません。
あ、そうなんですね。
はい、あくまで推計なんですけれども、平成18年に医療事故の全国的発生頻度に関する研究という報告がされてまして、でそちらの報告結果に基づく、頻度によれば入院患者に照らして年間18万から20万件ぐらいの医療事故が発生していると言われています。
なるほど。ただ今おっしゃったようにその正確に把握するための制度が欠如しているということだと思うので、
はい、
実際にはこれ報告されていないケースなんかも含めるとさらに多い可能性があるということですよね。
その通りですね。
この正確に把握することができないということも含めておそらく制度の改革が必要なんだと思うんですけれども、
はい、
そもそも例えばこの医療事故の主なケース、これ非常にこう多岐にわたると思うんですけれども、例えば主なケースとしてはどういったことが挙げられるんでしょうか。
本当に多岐にわたるのはその通りなんですけれども、この医療事故調査の中にある第三者機関が医療事故の再発防止に向けた提言というものを時折まとめております。でその中では、医療事故調査制度に報告された類似の事案を扱っていて、例えば、手術後や入院中の肺血栓塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群というやつですね。その発症による死亡とか、
はい、
院内での転倒転落、そういったものが死亡につながるという例が多く報告されています。
なるほど。これ原因も非常にこう多岐にわたるとは思うんですけれども、例えばその医療者の方々のその多忙さというのも指摘をされることがあると思うんですよね。この医療事故に至るまでの原因というのはどんなふうに木下さん捉えていらっしゃいますか？
そうですね、多くの場合はですね、やはり患者さん側と医療者側との間で大事な情報、患者さんのリスクに関わるような情報が共有されていないというようなところが大きいかと思いますね。
なるほど。大事な情報が共有をされないということは、例えばそういったシステムがそもそも欠如していたり、あるいは、時間的な余裕が医療者になかったりということなんでしょうか？
そうですね、そこら辺もいろいろあるとは思うんですけれども、確かに多忙の中で一人一人の患者さんにきちんと向き合う時間が少ないという医療者側の事情もあると思いますし、患者さんの方でも、医師がきっちりと医療を提供してくれるという何と言いますか、お任せ医療に陥っていて、ここは心配なんだけれどもと思いつつ、それがそれをスルーしてしまって、いざ、後になって重大な事故につながるというような事例もあったりします。
なるほど。不明なことは尋ねていいんだという患者さん側へのその啓発というのも不可欠ですし、医療者の方々が多忙なのであれば、そこもこう抜本的な改革が求められるのかなと思うんですが、視聴者の方からこういったメッセージも来ています。ラジオネームポニーさんからいただきました。医療事故の疑いを持ったご家族が医師を相手に医療行為による被害を認めさせることは容易ではないと思うのですが、専門知識の違いから責任の所在を曖昧にされてしまう可能性はないのでしょうか、ということで、例えばこれ制度が作られる前というのは、その医療事故なんではないか、あるいはその真相が知りたいという場合、これはもう裁判に持ち込むしかなかったということなのか、そのあたりはいかがでしょう？
そうですね、もちろん制度ができる前であっても制度上のものとは別に自ら調査を行って原因を明らかにして、遺族に説明する、患者さん自身に説明するという医療機関もあったわけですけれども、そういう医療機関に当たらなければ結局患者側の方で調査を尽くし裁判に持ち込むというような方法しかございませんでした。
なるほど。医療機関のこう裁量に任せられるというか、そういった真摯な調査をしてくれるところに当たったら、ある意味でこうラッキーだったみたいな扱いになってしまうということでしょうか？
そうですね、逆にそういうところに当たらなければ、本当に不運というか、納得いかない状態になってしまうということになります。
なるほど。これ例えばその裁判に持ち込んだとしても、これ結果が出るまでに時間もかかりますし、費用も莫大にかかる、でその裁判で持ち込んだとしても、その双方の納得いくような結果がこれ得られない場合というのもあると思うんですけれど、そのあたりはいかがでしょう？
もう時間と費用がかかるというのはその通りでして、やはり医療事件というのは難しいものですから、第三者の医師の意見を聞いたり、裁判上の鑑定という手続きを使ったりすることもあります。それと、納得という点では結局裁判に持ち込んで、患者側が主張することを立証していくという流れを取っていきますので、決して裁判に持ち込んだから、医療機関ましてや裁判所は真実を見出してくれるわけではありません。という点では、仮に勝訴うまく勝訴できたとしても、医療者側からは真実を語ってもらえなかったというような不満が残ることはよくあります。
なるほど。そう考えると、患者さんたち、あるいはご遺族の負荷というのがますますこう大きな課題になってくると思うんですけれども、この医療事故調査制度自体が始まって5年が経つということなんですけれども、さまざまな課題が見えてきているというふうに指摘をされています。例えば木下さん自身はどんな点が問題だというふうにお感じになりますか？
はい、この制度なんですけれども、医療機関側が自発的に医療事故死亡事例を第三者機関に報告した事例について調査を始めるという制度設計になってます。しかしこの報告件数が極めて少ない状況でして、 で、本来であれば起こった医療事故を教訓にして再発防止を図っていくという制度であるにもかかわらず、調査が行われず、その入り口にも立てていないというような実感を持ってます。
なるほど。今おっしゃった仕組みですと、そのまあ、ミスを犯したもしくはミスを犯した可能性のある側というのがその自主的にこう報告するということで、これ例えばそのご遺族の側が希望しても調査をされない仕組みになっているということなんでしょうか。
その通りです。遺族はある意味この制度上は蚊帳の外でして、医療機関が報告をしなかった事案については医療機関に対しても、あるいは第三者機関である医療事故調査支援センターというところに調査をしてほしいと求めても、最初に報告されていないですねということで調査の対象とされないということになってしまいます。
なるほど。まあ、これ事実上そのご遺族の方々のその声だったり要望の間口が乏しい、もしくはないというふうに言っても過言ではないということなんでしょうか。
そうですね。公式の窓口すら相談、遺族が相談できる窓口はない状態でして、もちろん先ほど言った第三者機関である医療事故調査支援センターというところに相談するようにはアドバイスしてるんですけども、それももう事実上ということになってしまいます。
非常にこう形式的なものになってしまう可能性があるということですよね。
はい。
例えばこれ、まあ、制度ができるときにその予想されていた調査だったりその報告の件数というのがあったと思うんですけれども、はい、それは例えばどれぐらい で実態としてはどれぐらいの報告件数になっているのか、そのあたりはいかがでしょうか。
はい。制度スタート前は1300件から2000件ぐらいが年間に報告されるであろうと考えられておりました。しかし5年間経ってですけれども、1年間の平均が400件弱で、5年の累計が1847件にとどまっています。制度スタート前の、1年間分程度しか報告されていないという状態です。
そうですね。大幅に下回っているということになってしまいますけれども、
はい、
今のお話の中でも構造的な問題は見えてきているんですけれども、このなぜ例えば医療者もしくは病院側がその制度の利用だったりですとか、あるいはその報告というのに消極的なのか、そのあたりはいかがでしょうか。はい、
そうですね。この制度、まず事故調査というものがやはり医療者にとっては時間を要するし費用を要するし、目先の利益を生む作業ではないと考えられているんじゃないかと思います。決して長い目で見ればそんなことはないとは思うんですけれども、で調査にエネルギーを要する上に、さらに再発防止に取り組もうと思うと現状のあり方を変えていかなければならないわけですね。
で、
そうすると一層のエネルギーを要することになって、日常診療で忙しい中後ろ向きにどうしてもなってしまうのではないかと予想しています。
あと例えばその調査をすることによってでその、まあ、遺族側にその訴追される可能性も出てきてしまうだったり、そういった恐れも医療者側あるいはその病院側にあるということなんでしょうか。
はい。医療機関側にとってはそこの不信といいますか根強くありますね。
なるほど。例えばこれ調査にもし至ったというふうな場合でも、どれぐらいのその分量の報告書だったりですとか、どれぐらい力を割いて報告がなされるものなのか、そのあたりはいかがでしょう。
そうですね。きちんと調査した場合の分量ということでお伝えしたいんですけれども、第三者機関である医療事故調査支援センターがセンター調査というものを行ったときには、
はい、
何十ページにもわたる報告書が提出されることが交付されることがあるんですね。でそれに対して、遺族から聞いた話ですと、院内での事故調査が実に、2ページから、多くても10ページぐらいでとどまっているというようなお話、はい、お話を聞いていて、まあ、事実経過や原因分析、再発防止策を書いていこうと思ったらそんな2ページ3ページで終わるわけがないわけでして、おざなりな事故調査がされているのではないかと危惧します。
そうですね。例えば、まあ、あの人の命が奪われてしまったケースだったとして、2ページから10ページというのはちょっとあまりにもずさんかなというふうに思うんですけれども、
はい、
あのここまでそのページ数を割かれない報告書になってしまうというのは、先ほどからご指摘いただいている通り、これも、まあ、ミスをした側の、もしくはその可能性がある内部の調査ではもう限界があるということ、その裏返しなのかなというふうに思うんですが、いかがでしょう。
ただ実はですね、そこまであの悲観的といいますか、あのやはり自発的に事故防止に努めていかなければならない制度だと思ってますし、事故調査、再発防止っていうものがそういうもんだと思っているので、あの本人たちがやっていっても任せられないからといって、直ちにじゃあ第三者が強権的にやればいいとも私の方では考えてなくてですね、なのでこれを本当に医療機関が、再発防止っていうものが大事だと考えて、自発的にやってくれる制度に持っていかなきゃいけないなと考えてます。
なるほど、まあ、その自発性を大切にしつつも、今浮き彫りになっている課題とどう向き合っていくのかということ、あのこの後一曲お送りした後、木下さんと引き続き考えていきたいと思います。
よろしくお願いします。 Never mind, never mind, never mind.You were never mine, never mine. What a time, what a time, what a time. You were never mine, never mine. Living through my memories. Memories just make it hard. I don't remember leaning in. It was you first. Never think of telling me. Telling me I have a heart. Running with the other half. Got a head start.
J-WAVE JAM THE WORLD アップクロスのコーナー、今夜は医療事故の再発防止を目的として始まり、運用開始から5年経った医療事故調査制度について、制度に詳しい弁護士の木下翔一郎さんと一緒に考えています。木下さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのツイッターでもいろんなメッセージをいただいていますが、ツイッターネーム中塚直子さんから、実際に医療現場で働かれている方ですかね、聞きにくい話しにくい状況になっていないのか、自問自答しながら仕事をしていますという声もいただきました。さあ、前半でこの医療事故調査制度、さまざまな課題浮き彫りにしていただきましたが、この制度意義あるものにしていくために、じゃあ何をどう変えていく必要があるのかということを、木下さん、そのあたりはどんなふうに考えていらっしゃいますか。
あの先ほど申しましたように、あの自発性がとても重要な制度だと思ってます。で、まあ、報告が少ないから罰則をというのでは、やはり、その自発性を害するんだろうなというふうに考えてまして、この制度がその、まあ第三者機関がもう少し、調査をしっかりとして、それが、全国の医療機関でこのような調査をしなければならないというのがもうちょっと広がっていくような運用がされると良いと考えています。
なるほど、その、まあ、こういったその調査の方法があるという、ある程度そのモデルケースになるようなものがもう少しその医療現場の中で広く共有されていくようにということでしょうか。
そうですね。
あとですね、前半でご指摘いただいた中でこれ気になったことなんですが、その、はい、まあ、例えばそのご遺族が病院に対してその調査を求めたとしても、 これはその制度上の運用ですね。例えばそのご遺族がその希望しても調査がなかなかなされないという仕組みになっているということなんですが、
はい、
これがもう少しご遺族の声が届くような仕組みになればというふうに私は感じたんですが、そのあたりの制度設計というのはいかがでしょう。
私もその通りだと考えてます。
うん、
で、遺族が求めているにもかかわらず、何もしないというような事案がいくつもあるんですけれども、うん、そういった場合に、現在せっかく第三者機関があるわけですから、第三者機関が自らもちろん必要な事案ということにはなるんでしょうけれども、
うん、
調査をするとかですね、あるいは第三者機関が医療機関にこれは調査すべき事案ですよと言って医療機関に調査をさせる、そういう流れ、第三者機関の権限が必要かと考えています。
なるほど。ご遺族とその病院の間での調査をしてください、いやいやそれはできませんという2者の問題にするのではなくて、やはりこう第三者の視点からこれは調査が必要だという視点が、欠かせないということですよね。
そうですね。
あとですね、この医療事故とはそもそも何かということにも関わってくるとは思うんですけれども、例えばこれ予期せぬ死亡という言葉で定義されることがあると思うんですが、
はい、
この定義自体が非常にこう曖昧だなという声もあると思うんですよね。で、
はい、
どういったケースがその対象になるのか、どのように線引きをするのかということ、その難しさもあると思うんですが、そのあたりはいかがでしょう。
はい、これは予期せぬ死亡というのが曖昧だというのはもう初めからつきまとっている批判でして、明確にする努力は重要だと思ってます。で、本来であればもうちょっと生の感覚が重視された言葉だと思うんですけれども、救急に運ばれた重症患者はダメかもしれないと思いながらも一生懸命対処しつつやはり亡くなってしまった、そういう場合は予期してただし、予定してたがんの手術でがんを切除すればなく良くなると理解していた手術で亡くなったという場合は予期してなかったということだと思うんですけれども、現在残念ながら今できている、線引きは、その報告しない方向で拡大解釈されているように思います。
で、
はい、この点も先ほど言いましたように広くそのセンターで調査している結果などを公表することによって、こういう事例は報告して調査しなければならないんだということが広く知られていく、理解が広がっていくことが重要じゃないかと考えています。
指針を示していくということだと思うんですが、
はい、
今のお話に通じることだと思うんですけれども、その病院側のその調査の中身ですね、例えば、報告する内容ってどういうものなのかで、項目を例えばそういうのをどういうふうにこう決めていくのかだったり、その基準になるものというのが今そのコンセンサスが弱いのかなというふうにお話を聞いていて感じたところなんですけれども、
はい、
先ほどのそのモデルケースになるようなものをある程度こう共有していくというお話にも通じると思うんですけれども、こうした指針というのをどのように築いていくのか、それはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
実はですね、制度スタートの頃に複数の団体がいろいろなガイドラインを発表しているんですね。で、本当はこういうものについては統一的な基準を作るところから始めなければならなかったんだと考えています。で、実際にはそういう複数の団体が作っているガイドラインの中には、原因究明や再発防止に逆行するようなガイドラインもありまして、そういうものが実は、流布してしまっているような現状もあって、こういうとこ、ここはもう厚生労働省が指導力を発揮して、この適切なガイドラインというものを示す必要があるのではないかと考えています。
なるほど。公的機関がある程度その指針ガイドラインを示していくということも欠かせないということだと思うんですが、
はい、
これはおそらく議論が分かれるところだと思うんですけれども、一つ気になるのが、これ例えばその、医療事故の調査だったりその支援センターが作成する報告書をこれ見ていくと、その病院だったり医師の名前というのが、患者名なども、匿名ということですね。で、例えばその個人の問題だったり、あるいはその個人的な人に対するその攻撃につながらないようにということ、非常にこう配慮が必要なところだと思うんですけれども、ただ、例えばその医療機関の名前は公表する必要があるんではないかだったりですとか、この匿名性をどこまで認めるのかということはいかがでしょう。
私は医療機関についても名前を公表する必要はないと思っています。で、公表することによって生じることというのは大きくやはり社会的非難を受けることじゃないかと思うんですね。で、先ほどは言っているように広く、その自己調査結果を公表して知らしむべきは、どういう事案を調査するべきか、あるいはそこからどういう再発防止を学んでいくかだと思っているので、そういう観点からは医療機関名を明らかにする必要は特にないというふうに考えてます。
なるほど。まあ、その医療機関に対するその働きかけというのは別の角度が必要かと思うんですけれども、はい、そのうちの一つとして、例えばその制度から始まってこう一度もこう第三者機関にじゃあ報告をしていない病院があったとすると、はい、これはじゃあ病院に対して具体的にどういう指導が必要になっていくのか、先ほどそのペナルティは自主性をこう奪ってしまうものではないかというご指摘もあったと思うんですが、じゃあどんなふうにその病院に対して働きかけていく必要性があるのかという点はいかがでしょう。
我々の遺族とかと一緒に制度を良くするための運動をしているんですけども、そういう仲間内で半分冗談で半分本気で話しているのが、そういった医療機関については表彰してはどうかと。
表彰、
はい、はい、議員は5年にわたり医療事故の報告をなされませんでした、ここに称しますというような報告をすれば、きっとそれを名誉だと受け取る医療機関はないと思うんです。
なるほど、その不名誉な表彰っていうことですね。
そうです、はい、はい、そういうところではこれをペナルティというかはあると思うんですけれども、まあ、ある意味そういうと報告をしない、自己調査をしっかりしようとしないというところの実名報告っていうの、実名公表っていうのは必要ではないかなというふうに考えます。
なるほど。その実際にその事故を起こしたことに対するその、まあ、実名での公表というよりも、その調査に消極的なところに対するその実名報告がある程度、まあ、効果を発揮するのではないかということでしょうか。
その通りです。
なるほど。これ例えばその指針という言葉が先ほど出てきたと思うんですけれども、
はい、
例えばその医療に関する調査だったり保障に関する制度で他にそのうまくいっているケース、何かその、まあ、学べるような参考になるようなケースというのは見受けられるんでしょうか。
はい、2009年からスタートしている産科医療保障制度というものがあります。
産科というのが産婦人科の産科。
そうです。はい、そちらの制度は分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんと、家族の経済的負担を保障する、そういう制度になってまして、いわゆる無過失保障制度と言われてます。で、その制度の中では、脳性麻痺が発症した原因分析をしっかりと行って再発防止に役立つ情報を提供するということも無過失保障と同時に、まあ、車の両輪として行われていて、その参加分野では医療訴訟は半減したと言われています。
なるほど。この保障というのはこれ国が行うものなのか、主体としてはどこになるんでしょうか。
ここは損害保険会社が行っています。
なるほど。
財源は、健康保険から、出産一時金の一部が充当されています。
なるほど。そこに、まあ、資金が投入されるということと、その、まあ、調査がなされるということで訴訟が減っていったというケースがこの産科医療保障制度ということですね。
はい、
ここから学べることも多いと思うんですけれども、
はい、
ただこれ例えばその医療事故というと何かこう自分自身がまだこう自分の身近で起きていないという方にとっては何かこう遠い話というふうにこう捉えられがちだと思うんですけれども、
はい、
まあ、これ誰しもにこう起きてもおかしくないようなことだと思うんですよね。そう考えると一言ではないなというふうに思うんですが、
はい、
例えばこの調査制度をより良いものにして、で再発防止をさらにこう具体化していくということで、私たち一人一人にこう求められていることというのはどういうことなのかということを最後に木下さん伺えますでしょうか。
私たちこの制度ができてですね、スタートする前からじゃあこういうふうな運用がされるのではないかと危惧してまして、制度を良くするための運動というものをスタート前から行ってました。
はい、
具体的には署名活動をして、制度 運用とそれから法律改正をしていこうということを要求しています。で、街頭で呼びかけをしているんですけども、そういう時に言うのは、そのこの制度はここで活動している遺族とかのそういった人たちのための制度ではなくて、将来皆さんが医療事故に遭わないようにするための制度ですと呼びかけております。そういう点で元気な時から現行の医療事故調査制度には問題があって、改めていかなければいけないんだということを理解して関心持っていただきたいですし、街頭で我々を見かけたら署名にご協力いただけるとありがたいと思ってます。
はい、これ街頭だけではなくてネット上でもこれは署名活動は行われているということなんでしょうか。
はい、医療版事故調推進フォーラムという、検索をしていただければ署名用紙を、ダウンロードできると思います。
医療版事故調推進フォーラムですね。はい、はい、今日この番組をお聞きになって、あ、自分にもできることがあるかもしれないということは、ぜひ検索をしてみてください。はい、今おっしゃったように、その制度というのをこう作って、はい、終わりではなくて、私たちが育てていくという意識を、特にその命を左右する大切な制度ですので、引き続き向けていきたいと思います。はい、今後また改正される動きが、動きを作っていかなければいけないと思いますの で、
そうですね、
はい、木下さん、またお話を伺わせてください。
ありがとうございます。
今夜ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、今日のアップクロスのコーナーをもう一度聞きたい方、ラジコのタイムフリー機能を活用してください。そして JWEB の音声配信サービススピナーでは、編集後期をプラスして配信しています。さあ、私安田なつきと、また来週。以上アップクロスのコーナーでした。